猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第66回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、日曜日お疲れ様でした。
ね、お疲れ様でした。
ちょっとねディスカスでなかったのは残念だったんですけれども、まあまあいいあの代わりのお店、
うん、
清掃つながりでね、アクアリウムという、うん、ショットバーアクアリウムという館内のお店に行ったんですが、
うん、
貸し切りで
ね、そうですね、よかったです、
ね、よかったですね。はい、
なんだろう、ディスカスよりちょっと水槽、目の前にあるカウンターの目の前にある水槽は小さめではあるけど、うん、でもなんかすごい水槽自体を綺麗に、
ね、そうですね、
なんかメンテナンスしてて、うん、すごい綺麗なお店でしたね。
あのディスカスは確か淡水魚なんですけど、あのお店は熱帯魚というか海水でしたよね。海水魚ですよね、うんうん、まあ、それにちょっと若干お魚の種類が違って、まあ、華やかというかね、やっぱり熱帯魚というか綺麗な魚が多かったので、
そうですね、
ね、ちょっと小ぶりバックバーの方の水槽は、ね、ディスカスに比べると少し小さいですけれども、もう一つ別の水槽あったりしてね、
そうそう、うん、ありました ね、
なかなか水族館バーということで、うん、なんか館内ってそうですね、いい感じでしたね。館内は意外にその水槽を置いてるバーが何軒かあって、よく他とも間違えられるんですよってマスターおっしゃってましたけれど、
うん、そうなんだ、
そうそうそうそう、
あ、まあそうですよね、なんか多めですよね、他の地域はあんまり知らないからかもしれないけど、うん、基本的にちょっとなんか多い気が
する、ね、なんか多い気がしますよね。はい、はい、まあそんなこんなで二次会は、うん、最初こっちにしようと言ってた、
うん、
ね、イングリッシュパブというか、
うん、ディスカスの隣にある、
ね、ディスカスの隣のね、イングリッシュバーに二次会でそのまま流れていったんですが、うん、まあ、ここはここで、ね、うん、あの安く飲めて、ね、そうそう、
良、うん、かったです
ね、 ね、
食べ物の量がちょっと少ないのが気になる
遠慮せずに頼めばよかったのに。
いや、なんかサラダ頼んだんですけど、うん、写真の図だと私が頼んだサラダの、うん、いや3倍から5倍ぐらいありそうな量だったから、うん、1個で足りるかなと思ったら、うん、ほんとちっちゃい小皿にそびえたサラダ来て、
なるほど、ね、
いやいや、ちょっと写真ずるくないって思いながら、
うん、ジャロってなんじゃろって感じだったですか。
そうそうそう、ジャロに電話しちゃおうかなと思いました。
ね、まあアクアリウムさんって割と、まあ、ちょっと貸し切りだったんで分かりづらかったんですけども、割とオーセンティックというか少し正統派に近めの、
うんうん、お店でしたね。お店なので
、ちょっとディスカスよりは、うん、つまみがね、まあ、そういう感じで こじんまりというか、こじんまりしてる感じですよね。
うん、うん
うん
う
ん、
だったからすごいお腹減っちゃって、うん、そう2軒目で食べるぞと思って行って、うん、3品か4品ぐらい頼んだんですけど、
うん
うん、
それでも足りず、
枝豆とかもそう、枝豆とかもなんかなんだ、グラムで言ったら200グラムぐらいあるかなって思ったけど、うん、本当に片手にちょぼんとお小遣いもらったぐらいな感じの枝豆の量しか出てこなくて、
うん
うん、と思って、いや大人だなって思いました、ね、大人のバーだなって
、うん、まあ、そうだね、まあ、どっちかって言うとやっぱり ね、つまみをがっつり食べるっていう感じではないので、ね、1軒目の場合はね、ショートバーの方で、
うん、
まあその辺ね、もうであと貸し切りでちょっと人数多くてわやわやしてたんで、まあスタッフの、ね、方も大変だったと思うんですけれど、
そうですね、お世話になりました。
まあまあでもいい感じで折れて、うんうん、まあほっとしてます、うん、よかったですよね、はい、
よかった、
はい、ということで、じゃあ次に行きましょうか。オープニングはこれくらいで、はい、
はい、
はい。
猫のしっぽ。
This is 福祉探偵団。皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養番組です。ぜひお聞きください。
はい、それでは、ね、今回は、今回もネコペディアのコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今回も猫好きさんの方に選んでいただいた猫ちゃんでネコペディアということでお願いします。
はい、はい、今回はアメリカンワイヤーヘアという名前の猫を紹介したいと思います。はい、原産はアメリカ、
はい、
で 毛は短毛、
はい、
で体重は3キロから5キロぐらい、
はい、
タイプはセミコピータイプ、コピータイプです。
はいはい、
で歴史やルーツはアメリカンワイヤーヘアの起源は1966年です。ニューヨーク州ベロナ農場で生まれたアメリカンショートヘアの子猫のうち1匹だけ硬くゴワゴワした手触りの毛を持っていました。
はい、
でレックスの繁殖を行っていた、これレックスってまあ違う猫の種類です、
はいはいはい、
レックスの繁殖を行っていたウィリアム夫人はこの猫を引き取り、はい、早速品種改良に取り掛かりましたと、
はい、
でこの猫は後にアダムと名付けられ、全てのアメリカンワイヤーヘアの子孫となりましたと、
はい、
でその後カナダやドイツにも輸出されました。で特徴はその名の表す通りワイヤーのようなゴワゴワした縮れ毛で、手触りはアストラカンの帽子を撫でたようなという形容をされています、
はい、
アストラカンとは柔らかい巻き毛を特徴としたアストラカン産の子羊の、毛皮です。
はいはいはい、
で耳の内側の毛やヒゲもカーブしていて、
はい、
弾力がありますと、
はい、
で品種改良の際アメリカンショートヘアと掛け合わされたため、
はい、
紐以外はアメリカンショートヘアとよく似ています、
はい、
でアメリカンワイヤーヘアの性格はとても人懐っこく陽気で活発ですと、
はい、
うん、でお手入れはもつれ毛や抜け毛が少ないので1日1回のブレッシング、ブラッシングと 時折蒸しタオルなどで体を拭いてあげる程度で十分ですと、
はい、
いった感じの猫ちゃんでした、
はい、なるほど、
うん
うん、
私この猫も見たことないですね、
うん
うん、でもいつか触ってみたいですね。
触ってみたい。そう、なんかでもゴワゴワしてるんでしょ、
うん、そのグワグワ感を感じてみたいじゃないですか。
なるほど。
ね、基本猫ってなんか手触りいい感じですね。はいはい、うん、
これは
種類か猫の中でも、はい、縮れ毛の猫いますけど、
はい、
私一度も見たことも触ったこともないですね。
うんうんうん。
うん、
アメリカンショートヘアから生まれた。
うん、
って書いてありましたよね。アメリカンショートヘアってゴワゴワしてないんですかね。
うん、
端も
鮫章は普通にあの綺麗な、うん、なんていうか触り心地いい、普通の猫と変わらない感じですね、
は
い、
なるほど、
うんうん、たまたま生まれちゃったんでしょうね、
うん、
うん、
はい
はい、そんな感じ、
そんな感じですね、はい、
はい、
ということで、今回はアメリカンワイヤーヘアという猫ちゃんのネコペディアのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今日の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今回の本編は、地元ならではの商品というか、地元の、あの観光客向けの商品という、まあ、一般的な有名な、ね、お土産というか、観光客向けの商品ではなくて地元ならではの、地元の人が、あの、あまり全国では知られてないけれども地元の人が知ってる商品というものの話をちょっとしてみたいなと思ってですね、いやこれ実はあの 先週ちょっとこの話をしようと思った時にたまたまそのジップってあるじゃないですか、あの朝 の、
あ、はいはい、
あの日本テレビの、
うん、
あの
朝のワイドショーじゃないですか、まあワイドショーなのかな、うん、情報番組、
情報番組的な、
はい、ニュースではないな、
うん、そうそう、まあ、ニュースもたまにありますけれど、
はい、
あの基本情報番組みたいな感じの ZIP っていう番組の中でその、うん、地元の人しか知らないみたいな商品っていうのをその物産展かなんかで紹介して、うん、その地元の出身の人、東京に出てき、例えば東京に出てきている地元の人に、
うんうんうん、
あの紹介してもらうみたいな特集をやってたんですね、
うん、ほうほうほう、
うん、おこれいいなと思って、
うんうん、
で今回の話題にしてみたいなと思ったわけですよ。
いいですね、
でたまたまその時に北海道の話題も出ていて、
うん
うん、でそこで出ていったのがこの前、うん、あの猫関さんが随分前にあの柏餅と間違えていたという 噂のべこ餅が、はい、
べこ餅出てました、
まずべこ餅が出てました。これがね、あの葉っぱの形じゃなくてなんか丸い形だったんですね、
はあ、あ、そうそう、丸もあります、
ね、せんべいのような、せんべいっていうかなんか まん丸の、
うん、
でも2色
平
べったい、そうそうそう、で2色の茶色と白の、そうそうそう、茶色と白がまだらになったような感じの、
うんうんうん、
うん、でなんかその牛の模様に似てるからべこ餅だっていう、
あ、そうなんだ
言ってましたよその模様、その
知らない
その2色のそのまだらの模様が牛の、あのいわゆる模様に似てるからべこ餅って呼ばれて
る。ああ、そうなんだ。いやいや、知ってましたよもちろん、
はい、
あ、本当、全然知りませんでしたね。
べこ、うん、ってあの東北弁、ね、かなんかで、ね、
牛
ですよね、
牛
の言うとね、うん、だからべこ餅だと。
あ、そうなんだ、
なるほどと思いましたけどね。
ああ、
はい、
そう、大体その2色大体半分から、うん、半分は茶で半分が白みたいなべこ餅もあるけど、
はいはいはい、
なんかほん本当に何ていうのかな、茶色の部分だけをちょっとずつちっちゃい感じで引きちぎった感じで白い餅に混ぜてる感じの本当にべこに近い感じの、
はいはい、
あのやつもあるし、なんかちょうど4分の1に分かれてるべこ餅もあるし、うんうんうん、まあいろいろ
ありますよね、
あの、うん、はい、模様があるんですけど、うん、そうなんだ、
だそうですよ。
はあ、まあまあ、もちろんね、私は北海道出身だから、ね、知ってましたけどね、うんうんうん、
ちなみにそのべこ餅っていう名前はご存知だったんですか、柏餅と、
うん、
あれ柏餅だと
柏餅だと思ってましたけ けど、うん、そう思ってたけど、でもはい、べこ餅って言われたら、そういえばべこ餅って言って食べてたような気もしない、でもない、
ではないと。なるほど、
はい、 でもべこ餅かかしわ餅かって言われたら、
うん、
あの その私はべこ餅を想像してました。
なるほど。
べこ餅もそう、かしわ餅も両方とも、
はい、
うん、べこ餅がかしわの葉っぱで包まれてるのがべこ餅であり、かしわ餅であると思ってました
。なるほど、
はい。
はい、あとね、あの北海道でいくつかその地元ならではのスター商品ということで、2番目が豚丼のタレってなんか有名だって聞いたんですけど、
これわかんない。
豚丼のタレってなんか焼肉のタレみたいなので、豚丼にかけるタレみたいな瓶詰めのタレを、
うん、いやこれはでも多分、うん、あの
札幌以外の近い以外の地域、うん、
かもしくは私が上京してから売れたか、
うん、
どっちかですね。もともと豚丼って帯広の商品で、うん、栄えてたみたいな、栄えてたというか、まあ、人気で、はい、その地元だけで人気な商品だったらしいですけど、
はい、
どんどん北海道に人気になって、まあ、飛んで東京の方も人気になってたのは結構最近で、はい、ここ 5,6 年とかぐらいで、あんまり北海道の方もそんなすごい有名ではなかった、あ、てか札幌の方までは有名ではなかったんですよ、豚丼が、
うん、あの今アマゾンで検索してみたら、トカチ豚丼のタレってやっぱトカチの方なんですかこれ。
そう、すいません、そうですね、トカチ、そう、豚丼の発祥は帯広だけど、トカチもトカチで豚が有名だから、
うん、あ、そうなんですか。
トカチも有名ですね。
なるほど、うん、
そうそう、いろんな地域で豚が有名で、
はいはい、そういえばあれ結構猫好きさんも牛よりも豚の方をよく食べられるって、肉は、
あ、そうです、
ね、言われてましたよね、
うん、うん、豚の方が好き、
うん、やっぱ豚丼、豚丼とか、うん、うん、豚丼とか食べられてました？
いや、私
あんまり、うん、
はその、うん、私が想像する豚丼は、
うん、
牛丼の牛が豚なバージョンを豚丼だと思ってました、
うんうん、はいはいはい、
そうで、
いや、それの甘、その甘辛、甘じょっぱいじゃなくて甘辛いタレが豚丼のタレなんじゃないですか、うん、それにかかってる、
いや
違うのかな、
豚丼はちょっと分厚めな、うん、油の乗ったところを焼いてあるものに甘じょっぱいタレがかかってるのが豚丼で、うんうん、
あ、やっぱり甘じょっぱいですか。
甘じょっぱいです、それは甘辛くないです、うん、甘じょっぱい。でも私がちっちゃい頃に家で豚丼だよって出されたものは普通の、なんだろう、吉牛とかで食べるような豚丼と一緒でしたね、
はいはい、あ、でもやっぱりウィッキー君に聞いてもそうですよね、あの牛丼の具の代わり、牛丼の具を豚肉にしたものっていうイメージですよね、
うん、そうですね。でもその十勝とか帯広の人方は初めからあのそのちょっと分厚めな豚に甘じょっぱいタレがかかってるのが豚丼だと思ってたみたいですよ、うん、
なるほど、
そうそうそう、でもそう十勝とか行ったらありますね、 あるみたいですね、うん、私十勝に行ったことないからちょっと分かんないけど、
うん、
うん、
じゃあそうか、そっちの方なんだ、とかちとか帯広とか、
帯広とかちゃんと、うん、あの炭火で豚を焼いて、
はい、
うん、抜けてあるんですよね、
な
るほど、また美味しいんだそれが、
うん、わかりました、
そう、これか
な、なるほど、あとですね、ヤンシュ酒漬け、
何それ、うん、知らない、
なんか鮭の漬けたようなやつらしいんですけどね、
四
州、四州酒、鮭、鮭、鮭漬け、鮭、
うん、
鮭、
四州、
うん、
鮭漬け、
うん、
漬け、鮭、鮭漬け、鮭漬け、
うん、 んか北海道の漬物っていうんで鮭となんか漬物がサンドイッチだったみたいな感じですよ。うん、
あれまだちょっと調べきれてないけど、それ言われたって分かった。あ、
やヤン州、はいはい、酒漬けってヤンっていうのがひらがなで、州っていうのはあの、
あ、これめっちゃ知ってる。
うん、
え、
これヤン州酒漬けって言います？違う言い方するんですか？なんか漬物とサン、
あの、漬物
と鮭のあれがサンドイッチになってるような写真に見えるんですけど、
これヤンシュ鮭漬けっていう名前だっていうの知りませんでした。
知らなかった。
小さい頃めっちゃ知らなかった。でめっちゃ食べてましたこれ。
これ食べてました。
でもうちは、うん、ヤンシュの鮭漬けよりヤンシュの新、うん、漬けって下のなんか、
うん、
あ、私のみ、うん、なんていうのかな、うん、ニシン、ニシンの
ニシン漬け、ヤンシュニシン漬けってのありますよね。
はいはい、ニシン漬けをめっちゃ食べてました、うん、
はい、
え、
なるほど、
そう、これ、え、これ全国区じゃないの？
いや、だから違いますって。
え、
違います、違います、これ、
え、漬物って
、漬物ってそんなニシンとかそんな挟まってませんってば。こっちでは、
え、入ってるの食べたことないんですか？
ないです、ないです。漬物は漬物ですよ。
あ、でもこれって基本なんか若者が食べるものじゃなく、おばあちゃんとかが漬けてくれるような漬物なんですけど。
いやそうですけどね。
そう、
そうですけどね。全国区じゃないですよこれ。
あらららら、
あら、
あら、大人になったわ、また本当に。あ、本当知らないんだみんな、これ。
だってこれ北海道留萌の
名店って。カス漬けみたいなやつ。
あ、まあカス漬けはもちろん知ってますけど。
あ、でもいや、かす漬けと違うな。
全然違うでしょ、これだって漬物でしょ。
あ、なんですけど、なんか米、うん、米麹が入ってんのかな、今思えば、うんうん、なんだろうな。
北海道ルモイの名店って書いてありますよ。
あ、ルモイは食べ物なんですか？
ルモイの名店って書いてありますよ、田中製菓の西って。
いやいやいや、知らんかったわ。あ、本当ですか。鮭のも食べたことありますけど、はい、鮭よりニシンとかが多かったですね。うん、そうだ、おばあちゃんいるときめっちゃ食べてましたね。そういえば、
だって北海道店とかじゃないと多分手に入らないですよこれ。こっちでは。
そうなんだ。あ、これはでもね、ちょっと癖があるんですよ。なんかに、はい、鮭のマスはあんま食べたことないですけど、はいはいはい、鮭は鮭でちょっと生臭かったりとか、ニシンはニシンでちょっとえぐみがあったりとかして、
はいはいはい、
この漬物は食べるけど魚は食べないとかいう人もいるし、でも酒飲みな人は大体この魚も好きで、
なるほど、
一緒に食べたりとかする感じで、あ、だったんですよ。
来ましたね、来ましたね。
あ、いや、なんかむしろちょっとショックだ、みんなが知らないことに。あ、本当。
いやいやいや、全国じゃないですからねこれ多分。
え、ガンさんはさ、その魚が入って何の魚でもいいけど、
はい、
なんか魚が入ってるっぽい漬物って食べたことないんですか、うん、一緒になんか、
あの、ね、
漬け去ってる、
うん、漬物でしょ。
そうそう、一応漬物として食べてますねこれは、うん、
あの白菜というか、例えば漬物じゃないですか、これ見た感じ。
うんうんうん、
いや、それに魚があってちょっとないな。
あ、ちょっと、うん、写真一枚ガンさんに送りました、はい、これそうめっちゃ食べてました。これなんかちょっと、
ああ、
これなんかちょっと、ね、かす漬けみたいな、なんか、なんか米みたいな、ちょっと見えます。
はいはい、いや、だから、このね、ちょっとニシンとかの続けてたらおかしいけど、
うんうん、
漬物じゃなくてそのニシン単体のちょっとその
酸っぱい
系みたいなやつは食べたことあります
よ。いやいや、
漬物じゃなくて、
そうじゃない、そうじゃない
でしょ、これ違うでしょ、うん、これ多分
そうですね、
違うよね、
その発酵しすぎて酸っぱくなったりはするんだけど。キムチ的なね感じで、うんうん、だけど基本漬物として食べますね。
ですよね。
ああそうなんだ。
だからあれでしょう、ニシンだけじゃなくて白菜みたいな、はい、そういう普通の漬物と
大根と とか
が混ざってるんですよね。
はい、そうなんですよ、は
い。いやだって、いやそもそも今あのちょっとググりましたけど、ヤンシュって北海道のニシン漁などに雇われて働く男たちのことをヤンシュって言うんですよ。北海道ですよ。そもそもヤンシュヤンシュってつくんだから。
そうですよね。そうなっちゃいますよね。
そうそうそうそう。
あ、本当。うん、いやそうそう、なんかニシンのやつはこのなんかニシンが小さめだからなのかな、うん、一回干してちっちゃくなるからなのかな、うん、なんかバラバラ。漬物の中に入ってて、鮭の方はこうやって重ねてあるんですよ、うん、
はいはいはい、あサンドイッチみたいになってるわけですね。
サンドイッチみたいに、そう押し寿司みたいな感じで、
押し寿司みたいに、
そう、
あそういう意味ではじゃあ押し寿司を想像すると近い、そうでもない、
うんうん、あの見た目はね、
見た目は見た目はね
見た目は
そこに漬物が、はい、でもご飯の代わりに漬物だよねってことだよね。
いやそうですね、
いや意外や意外、
いやもう本当にそうですね、もう先調べとかなくてよかった、逆に全然すごい、今すごい発見がありました本当に。
全国じゃないんですよ実は。
あれでも東北の人、うん、あまあそこヤンシューだから知らないのか、そか東北とかなんか、うん、まあ、もしかしたら東北の方の食べ物なのかなとは思ってはいたけど、
うんうんうん
うん、違うんだ、北海道の食べ物なんだ。
完全に北海道ですよこれ。ルモイですんだって。ルモイの漬物屋さんって書いてあるんですよ、思いっきり。
いやこれ久しぶりめっちゃ食べたくなってきたな、ほんと。
あそうですか。
懐かしい。はい、
いや
そんな感じ、
そんな感じですよね。はい、
びっくりした。
あとあの最後ラッキーピエロっていうのがなんか北海道では有名だって聞いたんですよ、はい、ハンバーガーショップ。
めっちゃめっちゃ美味しいですよこのラッキーピエロ。
函館が発祥ですかね確か。
そうですね、私が知ってる限り函館しかないけど、他にも店舗あるのかな。
札幌にもあるんじゃないですか。
嘘嘘嘘、
ないのかな。
え聞いたことない、ちょっと待って調べよう調べよう。初めに調べとけって話ですよね。
いやいやいやいや。あやっぱりあれか、
函館
手にはない、函館しかないんだ、函館周辺しかないんだ、
はい、あそう、なんか分かりやすく言うと、
うん、
うんとマックとかではなく、
うん、
あまあ、うん、とそういうなんていうの、うん、ファーストフード店なんですけど、マックとかロッテリアみたいなファーストフードではなく、
はい、
比較的モスに近い感じの、
はいはい、ちょっと少し
ファーストフードで
豪華というかあれですよね。
はい、あでもさらに言うとモスよりさらにちょっと上な感じのハンバーガー屋さんなんですよ、う
ん、高いんでしょ、1000円ぐらいするんじゃないですか、
そうそう、ハンバーガーだけで高いんですよ、うんうん、でもなんかその中に挟まってるものはちゃん、はい、ちゃんとした素材って言ったらおかしいけど、はいはい、うん、なんか私はチャイニーズチキンなんとかっていうやつが好きだったんですけど、うん、あ、 あったあった、チャイニーズチキンバーガー、
はいはい、
チキンバーガーってやつ、あ、まあ、人気ナンバーワンですよね。いやそうそう、これめっちゃその唐揚げ、うん、とちょっとバンズよりちょっと大きめに、うん、と揚げてある平ためな、うん、とチキンに、はい、うん、と分かりやすく言うとエビチリみたいなちょっと甘ったタレみたいな感じのものがついてるハンバーガーなんですけど、はい、肉とかもすごいちゃんと分厚くて、はい、めちゃくちゃ食べ応えのある、
はい、
なんかアメリカ人とかが食べそうな感じのハンバーガーです。
あ
こっちだと結構ちっちゃめ、
うんうんうん、量が多いってことですか。結構
めちゃくちゃ多いですね量が、
まあ、
本当に一つハンバーガーでお腹いっぱい満足できるっていう感じのハンバーガーですね、はいはい、あ今食べたいな、ラッキーピエロ
久しぶりに食べたくなりました。
うん、私もそんな偉そうに語ってますけど1回しか食べたことないです。
そうなんですか。
はい、函館にあんまり行く機会がなくて、
うん、
うん、函館まで札幌から4時間ぐらいかかりますからね。
そうですよね、うん、
うん、なかなか行ったことないんですけど、でもラッキーピエロ函館の人はもちろんすごく有名ですし、でも函館にしかないハンバーガー屋さんなので北海道の人でも知らない人多いですね。
ああなるほど、
うん、 いう感じです
か。そういう感じですか。なんか結構これテレビでもやってましたけど、なんかお店の中に、
うん、
なんかお店がなんだかそのブランコがあったりとか、ちょっとテーマパーク的な感じっていう風に、なんかテレビでも紹介されてましたけどね。はい。
そうそう、なんか遊園地っぽかったりとか、なんかそういうなんか店舗によってそういうアミューズメントっぽいような感じに仕上げてるみたいですね。なんか食べてる方も気持ちが楽しめるようにみたいな感じ。まあ、でも、うん、私1店舗しか行ってこないからあんま分かんない、うん、
そうか、やっぱ函館が、うん、やっぱ ほとんど函館みたいですね、調べてみると。
うん、そうですね、うん、でもすっごいなんかジャンキーな味でいいんですよ、ボディー。うん、函館に行った際にはぜひぜひ、私も絶対函館行ったら食べます、これは。
ああ、
人生で2回しか函館行ったことない。
はい。じゃあ、そういう感じなんですね、北海道は。
北海道
本当に地元ならでは、うん、まだいろいろありますよ、他に。
他にだと、
うん、
札幌、あ、とか北海道にしかない森本っていうパン屋さんがあるんですよ。
はい。
でまあ、北海道では本当に結構、うん、店舗多くしてる、はい、多くあるパン屋さんなんですけど、その森本のパンでちくわ、
はい、
ちくわ普通に売ってるちくわあるじゃないですか、
はい、
あれを縦に切れ目入れて、
はい、
そこにチューブでツナをブジューって入れて、
はいはいはい、
でそれがなんかパンにつってパン、なんていうのかな、コッペパンみたいのにブシュって挟んであるちくわパンっていうのが
ちくわパン、
ちくわパン、ちくわパンめっちゃ美味しいですよ。
いや、それ見てみたいな、ちくわパン。
ちくわパン調べたら出てこないかな、
ちくわパン。いや、それはちょっとヒットかも。
ちくわパン、ちくわパンめっちゃ美味しいですよ。
あ、そうですか。
あ、そう、でもなんかそう、森本がすごい、確か森本が発祥なって言われてはいるんですけど、はいはいはい、まあ、他のパン屋さんもめちゃめちゃ真似してて
出てきた。
そうそう、出てきました、
出てきました。そう、画像検索とかも出てきて、
いろんなちくわパン出てきた。
本当だ、ウィキ
本当だ。あ、なんかでもコッペパンに挟んでるタイプじゃないですね、すごい、なんかいっぱい、うん、なんかなんだろう、なんだっけ、ソーセージパンみたいにのもありますね、うん、いろいろ。ただ普通にちくわが挟まってるやつもあるけど、
これどんぐり製パンって書いてあるな。
あれ、
ちくわパン。
おかしいな、森本じゃなかったっけな、森本なはずなんだけど出てこないな、森本。
なんかちくわパンって見るとどんぐり製パンって北海道札幌市白石区に本社を置く製パンメーカーって出てきますけど。
あ、本当ですか。
うん、ちくわの穴にツナマヨサラダを充填させパンにマヨネーズとともに焼き上げた調理パンって、確かにおっしゃる通りの感じですが、
出てきました。
はい、
本当だ、どんぐり、
どん
ぐり VS 森本とかですごいいっぱい書いて
ある、うん、あ、書いてあります。あ、じゃあなんか、うん、お互いにあれですか、
うちが発祥だって言ってる
って言ってるんですかね。
うん、あとは、小樽にある構えっていうお店があるんですけど、
はい、
構えは、かまぼこのお店なんですけど、
うん、
そこは、あれ出てこない。頭には出てきてるけど言葉に出てこない。うん、あ、サンドイッチ、うん。サンドイッチのパンみたいな薄手で耳がないタイプの加工してあるパンあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
あのパンにうん、 練り物を練ってあって、
はい、
ちょっと半分ぐらいくるくるっていうしてある状態のものを揚げてある、
うん、
そのかまぼこパンみたいなのがあるんですけど、
はいはい、
それはもう釜揚ですごいなんか一時有名になってすごい売れてましたね、
は
い、
ああそうですか、
うん、それはめっちゃ美味しいですよ。
なるほど。
揚げたての時は周りのパンがサクサクして、
はい、
で中はかまぼこの、まあ、かまぼこってか練り物なんですけど入って、うん、これはすごいその地元では有名です、
はい、
うん、いうぐらいですかね。まあでもあなんだろう、結構そのさっきのヤンシューみたいに当たり前だって思ってる節、うん、結構ありますからね、
うんうん、
だからどれか人に言われないとあんまり気づけない
っていう。確かにそうだよね、うん、地元では当たり前だとこれが当たり前だと思ってて、で全国だと思ってるんだけど、うん、実は全然他ではねそういうのなかったっていう。
そうそうそう、ね、だってガンさんチョココロネって全国だと思うじゃないですか。
あれえ全国じゃないですかチョココロネ。
いやそうですよ、全国ですよ、うん、パン屋に売ってる普通のチョココロネは全国じゃないですか、うんうん、でちくわパンも私はちっちゃい頃から見てるから、はいはいはい、全国だと思うんですよ、
うん、
そうだけど食べられてないって言われると、うん、ってやっぱなりますよねきっとね。
確かに見たことないですこっちでも
そうそう、ちくわパンないですよね。私もあんまりパン好きじゃないんでパン屋行かないんですけど、うんうん、言われてみればパン、ちくわパン見たことないなと思って。
ないでしょ、見たことないでしょ、
はい、全然ない。ガンさんの地域にありますそういうもの、
うん、そういうもの、
うん、
あ 地元のその特有のってやつですか。
そうそう、だけだったみたいな。
あのね、野焼きですね。
お焼き？
野焼き、何ぬねのの野焼きです。野原の野に焼くっていう野焼きっていうんです。
ほうほうほうほ
う。うん。これはね、うん、いやそれこそ野焼きって昔からで食卓には出てきたんで、たまあかまぼこみたいなちくわのすごく太くなったやつなんですよ。
へえ。どのぐらいまで太くなったんですか？
はい、めちゃくちゃ太いですよ。
え、想像つかない。
ちく、うん、ドーナツぐらいはちょっと誇張ですけど。
え、そんなに大きいんですか？
ドーナツほどはないですけどね、かなり太いですよ、うん
うん、え、それ縦切りして食べるんですか？横輪切り、
輪切りにして、真ん中ちゃんと丸い穴が開いてて。って
ちなみにそれ何つけて食べるんですか？
ね、わさび醤油かなやっぱり。
あーそうなんだ、うん、
でそれは野焼きっていうんですけれども、
はあ、はは
あ、あれですよ、顎のすり身っていうかトビウオの肉のすり身、うんうん、すり身が原料の、そのいわゆるかまぼこっていうか、まあ、のやちくわみたいな感じのやつですよね。周りがちょっと
そ
のちく周りがちょっと 茶色いちくわみたいにこう少し焦げてるような感じだけど、それがすごく太いんですよ。
それはその、うん、向こう、
うん、出雲というか、まあ、島根、鳥取あたり、鳥取あたりでよく
食べられてるんですか？
食べられてるもんですね。でそれが当たり前だと思っててこっち来たら全くなくて、でちくわしかないじゃないですか、こっちで。それ似たようなものって、
はい、ちくわしかないですね。で
ちくわってすごく細いじゃないですか。
はいはいはい、
うん、だから太さで直径でいうとあれの5倍ぐらいありますからね、ちくわの多分5倍。だから
4、5、あ、
うん、結構太いですよ、うん、
結構ですね、うんうんうん、
あれですよね、例えて言うとどれくらいかな、何が一番近いかな、ちょっと難しいけど、
トイレットペーパーの芯ぐらいですか？
トイレットペーパーの芯より太いかも。
より太い、
うん、
ああ あ、じゃあ内径ですか、あとあの内側のその直径が、
うん、
トイレットペーパーの芯ぐらいですか。
うーん、うん、内側っていうか穴は普通のちくわと同じぐらいですよ。
え、嘘。
だからすごく身が厚いんですよ。身が厚いというか輪切りにした時に。
あ、そうなんだ。全然想像と違った。そのちくわを
ちくわってすごくなっただけじゃなくて、あの穴、真ん中の穴はちくわと同じぐらいなので、
うん、
で直径は直径はトイレットペーパーの芯以上に太いっていう。
あ、そうなんだ、うん、中もめっちゃ開いてるんだと思ってました、今。
いやいや、中の穴はちくわと
開いてないんだ。
普通のちくわと同じぐらいの大きさです。
じゃあシングル CD みたいな感じってことですか。
シングル CD ぐらい。あ、そう、それくらいかな。
穴がちっちゃくて、
そう、側が大きい。穴がちっちゃくて側がでっかい。
あれ、めっちゃ食べたい。何それ。
肉だから、そういう肉がたっぷりですよね。
あ、いいですね、うんうんうん、
輪切りにしたらちょっとあのちくわとは全然違いますよ。
すごい、なんか蒸したり、あ、まあ、焼くのか、焼くの超時間かかりそう。
それどうやるかちょっと分かんないんですけど、まあ、基本的には作り方はちくわと似たような感じだと思うんですけどね。
野焼き
っていう、顎の焼きって、よく顎の焼きとかも、顎ってあのトビウオの肉のことなんで、顎って、まあ野焼きでも、野焼き、
本当だ、めっちゃ穴ちっちゃい。
野焼きで出てきました。
はい、野焼きで出てきました。
ウィッキー君にも多分出てると思うんですけど、
本当だ、すごい、全然穴めっちゃちっちゃいっていうか、肉めっちゃ、うん、肉厚ですね。
そう
え、ちくわよりいいじゃないですか、めっちゃこれ。
そうなんですよ、うん、
ねえ、美味しそう。あ、でも顎焼きでも、顎の焼きで
出てきますね、うん、顎の焼きって言ったら、野原焼くコーナーで出てきちゃうからね。
うんうん、それも出てきた。野原がめっちゃ焼かれてる。
焼かれてるて。顎の焼きの方がいいかもしれないですね。これはもう本当島根の名産品、まあ、島根、主に島根の名産品ですね、山陰ですけど。
ああ、そうなんだ、うん、
あの顎の焼きの画像検索してもらうと分かると思いますけど。
本当だ、なんか下の方行ったら、なんかちぎった断面があるやつ、手で持ってる人の
輪切り、ああもうあります、うん、顎の焼き、多分 Google でやると多分あれですよね、うん、画像検索が出て、画像のあれが結果が出てきたりしますけど、だから、あ、真ん中の穴はすごくあれなんですよ、ちっちゃいんですよ、
ちっちゃい。
鉛筆の芯ぐらいしかないんですよ、鉛筆 の, あの軸ぐらいしかないんですよ、穴太さは。
あ、そうなんだ、うん、これ、まあ、ちっちゃい頃結構食べてたんですか。
もうずっと食べてますよ、ちっちゃい頃からずっと食べてましたよ、
うん、
ちっちゃい時はね、あの、うん、醤油かけて食べてましたけど、まあ、大人になってお酒飲むようになったら
わさび
醤油で、
いいですね、
っていう感じですけどね。これがちょっと、はい、これがちょっとカルチャーショックというか、こっち出てきてなかったんでびっくりしましたけど、ちくわと違うよって思って。
え、何言ってんのみたいな感じですよね、
そんな物足りないでしょってちくわじゃって感じでしたけど。
肉厚のじゃないと、あんなちっちゃいの、そうそう、お子ちゃまの食べ物だ、
そうそうそう、お子ちゃまの食べ物だと。それにやっぱちょっと、あのトビウオの肉なんで、ちょっとやっぱ味が違いますよね。
違うんだ、硬め、うん、柔めなんですか、どっちなんだろう。
ああっていうか、あの硬さはあんまり変わらない、ちょっと硬めぐらいですかね、あのちくわよりは、
うんうんうん、
あの歯ごたえがある感じですけどね、
うん、
まあ独特の、そう、うん、独特のあの顎の独特の味がしますよ。
食べてみたい、今度行ったら買おう、
どこでもあります、島根だったら多分
ちょっとそれこそね、ガンさんがいつも食べてたってことは、スーパーでもあるってことですか、
ね、スーパーでももちろんもうバンバン売ってますね、スーパーでも。
あ、
うん、あとはこっちの方だと、あの、うん、あの日本橋あるじゃないですか、東京の、はい、あそこにあの島根物産、
うんうん、
の島根の物産を売ってるお店があるので、うん、まあ、そことかでも多分買えると思うんですけどね。
ああ、うん、いや、ちょっと来年あたり島根に遊びに行こうかなと思ってるので
、もうじゃあ本場のぜひ、
うん、本場のがいいな、うん、
本場のぜひお願いしますよ、うん、美味しいですよ。あんまりね、だからそういうあの北海道ほどじゃないんですけど、ちょっとやっぱそういう特徴的な食べ物はいくつかありましたよね。あと有名なのはのどぐろ、最近よくあの美味しいって言われてるのどぐろっていう魚とかですよね、うんうん、あれも山陰沖でよく取れるんで。
あ、そうなんだ、うん、のどぐろ高いですよね。
高いですよね、うん、
やっぱり向こうでも高級魚なんですか。
ああ、やっぱりあのそこそこいい値段しますね、
うんうんうん、
美味しいですけどね、のどぐろ。
いや、美味しいですね、うんうん、あ、なんかお刺身食べたくなってきた
ね、こういう食べ物の話するとついつい食べたくなっちゃうよ ね、
ね、そうですね、うん、
まあ、そういう感じでね、うん、地元ならではのっていうのはやっぱり、
うん、
ね、結構本当自分が住んでて食べてる時には、ね、全国どこでも全国どこでもあると思ってたんだけど、うん、実はそこにしかなかったという、
ね、
感じですよね、うん、まあ、ぜひ、ね、皆さんからもね、
うんうん、
こう地元ならではという うん、ここがその地元の人しか知らないっていう、なんか
特産品だった、
ね、特産品とかね、商品とかあると教えてもらえるといいかなと思うんですが、
うんうん、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日の本編は地元のスター商品の話でした、
うん、はい、はい、でした、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは、今週の成果発表のコーナーからいってみたいと思います。
はい、はい、
まずそれじゃあ猫好きさんから成果発表お願いします。
はい、はい、私の今週の成果発表は、
はい、
81.7
81.7、 増えちゃった。 81.7kg なので 1.3kg、
はい、
先週よりは増量ですか、はい、
おかしいよ、飲み会でそんな食べてないんだけどな、
うん、
飲み会じゃなく普段が食べてるからかな。
結構食べました今週は。
あ、どう、あ、まあでもそうですね、ちょっとなんか旦那の仕事の関係で今週は遅い時間に食べる1週間なので、なんかそれに合わせて食べてたら太っちゃったのかな。やっぱ遅い時間は良くないですね。
そうそうそうそう、寝る前3時間は食べないようにした方がいいです
よ
ね。
ね
え、うん、遅い時間食べてもいいけど3時間は寝ないと、
ね、食べてから夕飯食べてから3時間は起きてるけど、うんうん、その後に起きすぎて、
うん、
お菓子食べちゃいますよね。
あ、夜食というか
そうそうそうそう、夕飯遅いのにもかかわらず、うん、お菓子食べちゃうみたいな。
なるほど、
そうそう、ね、どうしたらいいんですかね、
うん、夕飯を遅めにする、
ダメ、いや夕飯を遅めにしてるから、うん、今、うん、仕事目にしてるから、うん、あんま食べ過ぎちゃダメだなと思ってあんま食べないんですよね。
ああ、なるほどね。
そうするとお腹減ってやっぱりお菓子食べちゃうみたいな、うん、うん。だからって言って夕飯がっつり食べる勇気もないっていう、うん、まあとか言いながら食べてますね。
いや、トータルで結局がっつり食べてることになるんじゃないですかそれって
結果食べてる
結果的には
結果全部食べてお菓子も食べてる
ね、っていうことだよね。
そうですね、はい、ちょっともう少し来週はちょっと
そうですね
頑張りたいと思います。
はい、そし で、今週ちょっとドルビーさんの方は、間に合わなかったのかちょっとまだ届いてないのでお休みということにさせてください。
はい、
はい、それでは次に和志さんからセカピをいただいてます。で、私の方から発表していきたいと思います。
はい、
まず和志さんの体重は、
はい、
66.7kg ということで、
ほう、
先週よりは、0.2kg 増量とプラスと、はい、で体脂肪率が 17.1% ということで、0.4% の逆に減ですかね、先週より。
ほうほうほう、うん、なんか確かあんまり今週1週間あんまりできなかったって言ってた気がしました、
う
ん、
はい。で一応コメントとしては、筋トレ復活、もりもり鍛える、うん、そこにしびれる、憧れるといただきました
いいですね、
はい、いいですね。頑張っておられますね、相変わらずね。ちょっとなんか先週はあまり筋トレできなくて、うん、今週からも復活されたということみたいなんですけどね。
はい、いうことですね。
はい、なんか私出れなかったんですけれども、空海の最初の日のオフ会で、
うんうん、
結構みんなムキムキをの体を脱いで
見せ合ったという
アピール合戦を大会をしたという話を聞いたんですけどね、
うん、はい、私ツイキャス見てました、はい、
あ、そうですか、
はい
ツイキャスをちょっとまだ全部見切ってないんで、
うん、
うん、あれなんですけど、確かに何人かチラッと脱い上半身裸になっていた人が何人かいたようない
なかったようない
たようないなかったような、ね、
はい
はい、はい、でそして次にガリさんからも、はい、いただいてますので、私の方から報告を、
はい、
したいと思います。ありがとうございます。まずガリさんの体重は、
はい、
91.4kg ということで、うんうん、先週に比べて 0.4kg の増量と。
ほうほう、珍しい、うん、
まあでもほぼ誤差範囲のような気がしないではないんですけどね
いやいや、誤差ですね、
うん、うん、はい、で、ウォーキング&ランニングは、天候が優れなかったので5日実行と、7日中5日、
はい、
それでも5日間ですからね5回ですからね、7日中ね、休まれたのは2回だけと。
今年5日連チャンで歩いたこと一度もないですね、確か
確かに
見習わないと
はい、で、コメントとしては減らんな、どうすればいいのかなということでコメントも、いただいてます、はい、まあでもこれはどちらかというと誤差範囲のような気がするので、
いやそうですよ、そんな頑張ってやられてるのに、
ね、徐々にこれから減っていくんじゃないかなと思うんですけどね、はい、うん、あとはあれですよね、ウォーキングとかランニングと組み合わせてストレッチをやられるとか、
うんうんうん、
ね、
うん、
そうすると筋肉がほぐれて少し、
ね、いますね、
減りやすくなる、
うんうん、
でね、民代でも言われてましたけどもね、
そうですね、
あとはバームを飲んで歩くとかね、うん、
ね、いいですね、うん、本当でもそうバームはいいですよね、私も歩くときは
バームは効きますよ、うん、はい、黒バームは効きますよね、
黒バーム本当効きますよね、うん、
汗が、うん、ね、バンバン吹き出ますからね、
うん、
あれはいいと思います、うん、ちょっと高いですけどね、
そうですね、
はい、まあ、その分の価値はあるかなと、
そうそうあります、はい、
はい、はい、これは永井先生とお金もらってるわけじゃないですけどね
ね、明治さんでしたっけ、
明治さんでしたっけね、別にお金もらってるわけじゃないですけど、
うん、
ね、民代で教えていただいて、うん、飲んだら確かにすごい効果があったな、
ありましたね、 本当に何だろう、あんまりそういう飲み物とかでなんか体が熱くなるとか、うん、なんかそういうなんかモリモリなってくるとか、うん、なんかあんま信じないタイプですけど、うん、私も、うん、バームは本当に飲まないで運動するのと飲んで運動するのとでは汗のかき方が違いますよね。
てきめんに違いますね。
うん、皆さんもね、運動される際は飲まれてみるといいですよね。
試しに運動する30分ぐらい前に飲むと一番効果的だと言われてますよね。
はい、
うん、はい、
はい、
ということで、最後に私の成果発表ですけれども、
はい、
はい、朝のウォーキングは7日中1回でした。
お、1回した
回しましたよ、うん、休みの日に早起きはしなかったんですけど、ご飯食べた後に1回ちょっと歩いてきましたよ。
うん、素晴らしいですね。
はい、そして、体重は1キロ減量。
お、
減りましたね。
あんなに飲んだのに。
うん、まあね。あんまり飲んでなかったんですよ。でも、
あ、本当ですか。
うん、思ったほどは飲まなかったですけどね。うん、2軒目の2次会、うん、空見の会の2次会の方に行ったイングリッシュバーじゃないですか、イングリッシュパブ、
うん
うん、あそこもだってビールのグラスはスモールの方にしましたからね。
おお、
ハーフパイントにしましたから。
素晴らしい、
うん、店員さんにこんなにちっちゃいんですけどいいですかって言われる言われながら、いやいやこれでいいんです、う
ん、いや偉いですね。
偉いでしょ。
偉い、
はい、ということで1キロ減量しました。
はい、はい、お疲れ様です。
はい、はい、お疲れ様でした。で、一応禁酒は、今回収録2回、毎回スタジオでやったので2回と、うん、いうことでバッチリですね。はい、
バッチリですね。
はい、まあまあ、今週は皆さんそれぞれ、
うん、
現状維持であったりとか、
私だけ太ったとか、
ね、ちょっと太っちゃったよとか
、
ね、まあいろいろありますが、また来週頑張りましょう。
そうですね、
はい、
うん、また来週頑張りましょう。はい、はい、はい、
ということで今週の成果発表のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。